今朝はルカの福音書14章7節から14節となります。予告では11節までとしておりましたけれども、変更いたしまして7節から14節といたします。新約聖書の146ページとなります。ルカの福音書14章7節から、イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席につくことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです。はい、では、関係はそこまでとしてください。今朝はこの箇所より、自分を低くするものと題して御言葉を取り次がさせていただきます。いつものように前回のあらすじを振り返ってから今日のところに入ります。イエス様はある安息日にファリサイ派の指導者の招か指導者に招かれまして、その家に入りますと、イエス様の前には水腫を患っている人が座っておりました。でファリサイ派の教えによりますと、安息日にしてはならないことということがたくさんありまして、その一つに命に関わらない病気であれば安息日には治療してはいけない、そういう決まりですね。パリサイ派独特のそういう戒めを人々に教えておりました。もしイエス様がこの安息日に水腫の人を癒したならば、イエスはこの彼らパリサイ派が考える立法に違反したものになりますので、それによってイエス様を非難できる、評判を貶めることができるという、そういう罠が仕掛けられていたわけです。もちろんイエス様はそのようなことは百も承知でありまして、そのことを見抜きまして、逆に今度はイエス様の方から質問をいたしました。あなた方は自分の息子が井戸に落ちたらどうするんですか。今日は安息日だから明日まで待ちなさいと言うでしょうか。そんなことないですよね。あなた方も安息日であろうとも、あなた方は息子を助けるために井戸に飛び込むでしょうと、そういうことを質問するわけです。そう言ってからイエス様はその水腫の人を抱いて癒して家に帰された。これが前回のあらすじでありました。これを見ていたパリサイ派の人たちがどんな顔をしたかということは、聖書に書いてありませんが、当然腹を立てたはずなんですね。 しかしイエス様はその、まあ、そのこの食事の席がそんな風に険悪な雰囲気になっていることにはお構いなしで、今日の箇所で、まあ、いろんなことを語り続けてまいります。で、今日の箇所は大きく分ければ2つに分けることができます。まあ、前半の方は、まあ、招かれたお客さんはどこに座ったらよいのか、まあ、そういうテーマですね。そして後半の方は今度は、お客さんを招くときにはどのようなお客さんを招いたらよいのか、まあ、そのような2つの内容がここにありますけれども、このことでイエス様はどのようなことを教えてくださったのかを共に考えてまいります。で、まず前半の方ですけれども、まあ、語っている内容はもう読めばわかるということで、まあ、飛ばしてもいいくらいと言ったらちょっとそれはまずいので、まず要点だけということで10節がその一番まとめられていますので、ね、10節をお読みいたします。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。でこの話ですね、これ結婚のまさに披露宴の例え話でありますが、まさにこういう話が実際にありまして、以前にもちょっと話したことあるんですけれども、私の姉の話なんですね。実際にあった話でありますけれども、私の姉に息子が一人いるんですが、まあ、私から見れば甥にあたるわけですが、その息子が子供が結婚式をすると、で結婚披露宴を開きました。で、まあ、当然親戚を呼んだんですね。そうしたらその結婚披露宴のが始まる直前だったと思うんですが、その親戚の一人が、まあ、怒り出したって言うんですね。何で怒ったかっていうと、自分の座る席のことで、まあ、不満を抱いて怒ったと言うんです。で、なぜ、まあ、どうしてその座る席が気に食わないのかって言いますと、まあ、予想、皆さん予想できると思いますね。自分の座る席がどうしてここなんだと、つまり自分はもっと上席、まあ、上座って言いますね、上の方の席に座るべきなのに、この席順の表を見たら末席に近い方、ちょっと低い位置の方に自分の席が設けられていたので、それで不満を抱いて怒ったって言いますね。で、まあ、その後姉の話聞いたら、もうその親戚とは絶縁状態になってしまって、本当に困ってしまったというふうに言ってましたが、こういう話おそらく珍しくない、珍しくっていうかそんなにあるわけではないんですが、ありそうな話なんですね。まあ、ですから私たちはこの席順、何かこう披露宴とかそういう大切な場において、その席を設けるときっていうのは席順に非常に気を使っていますね。まあ、普段の例えば食事の席ですね、であっても、まあ、皆さんもいつも経験していると思うんですが、誰がどこに座るか、まあ、別に席順が決まってないときにですね、お店に入って何人かに入ったときに、さあ誰がどこに座るかって結構皆さん気にしますね。いや、あなたこちら、いやいや私こっちっていうふうに、席の譲り合いからこの始まるというのが、まあ、日本の文化のお決まりのパターンであります。多分これは、まあ、中国の儒教とかそういうことの影響があるんだろうと思うんですけれども、でイエス様の時代はこの日本の習慣と違いまして、招かれた客は上座から座っていくというものだったようであります。まあ、ですから、いやこれは私たちはこういうことはしないよね、招かれたらやっぱりちょっと遠慮して、ちょっと自分は本当は上の方かなと思うんだけども、まあ、末席の方にわざと座るとかですね、まあ、そうやってここにあるように、友よ、もっと上席にお進みくださいと、まあ、言われて、あ、そうですかってさ、こう言いながら、でも心の中で喜びながら、こう席を移っていくというパターンがあるわけですね。 ですからイエス様が語っていることはその通りということで、別にこれは私たちには当たり前のことですよというふうに思うかもしれません。しかしこれは単なる文化とかエチケットの話ではないはずなんですね。イエス様がどうしてここでわざわざ座る席のことについてこのような注意を与えているのか、やっぱりそこには深いわけがあるはずであります。で、この前半のテーマの締めくくりは今11節にありますので、そこを読み出します。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。これはどこかで一度は聞いたことのある非常に有名な御言葉であります。イエス様は、つまり末席に座りなさい、そうやって自分を低くしなさいと言ってくださったわけですけれども、じゃあイエス様は一体どこに座ったんだろうかと思うわけですね。当然ご自分でこのように言われたということは、イエス様はこの食事の席の末席に座っていたということになります。でじゃあそれは何を意味していたのか、ただここだけでは分からないですね。ただ末席に座っていたんだよというだけで、それで何か、ちゃんとエチケット守ってたんですねというぐらいにしか分かりませんが、やっぱりここには深い意味があるはずですので、これは後半の方を見てからまた後で考えてまいります。それで今度は後半の方に移りますけれども、その中で12節から14節ですね、をもう一度お読みいたします。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うなら、友人、兄弟、親戚、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです。で先ほどは招かれたならばどこに座るのかという、お客様の立場ですねの話をしておりましたが、今度は、反対でありまして、お客を招く側、ホストの側ですねにの話に変わっております。どういう人をその食事に招待すべきかということを言っているわけです。で、どうしてイエス様はこんなことを言うんだろうかと不思議に思うと思うんですね。実はこれには背景がありまして、やっぱりこれはパリサイ派律法学者たちの当時教えていたことと関係があります。当時そのパリサイ派の人たちは食事の席に誰を招くべきか、誰を招いてはいけないのかということをやはり細かく決めていたようですね。でその中には障害を持っていた人は、持つ人は、食事に招いてはならないという教えがあったと言われています。ということはイエス様は、この食事の席で当然、こうすべきだという思っている人たちに対して、全く正反対のことを、ここで教えていたということなんですね。その貧しい人たちとか体の不自由な人たちは、席に招いちゃいけないという思っている人たちのど真ん中で、いや反対だ、貧しい人たちこそ、体の不自由な人たちこそ招かなければならないのだと言ったわけです。でそれはただ口でこう、こういう人を招きなさいと語っただけではありませんで、実際イエス様はどうされたかってあるんですね。 最初にあの、まあ、前回のこととして水死を患っている人がその席にいたということを言いました。なぜそこに水死の人が座っていたのか、実はこれはものすごい矛盾なわけですね。ファリサイ派の人たちは、まあ、水死の人というのはある意味では障害を持った人でありますから、そういう人を本当は招いてはならないはずなのになぜそこかそこに座っている。やはりこれは最初に言った通りイエス様を試すためだわけですね。あえて招いてはいけない人をあのイエス様の前に座らせていたということですけれども、ではその、水死の人に対してイエス様はどのようにしたのかであります、人々は、まあ、これはあのイエス様を試す、テストでありますから、ファリサイ派の人たちはいろんなことを、まあ、考えたわけですね。招いてはいけない人、まあ、彼らが言うですね、招いてはいけない障害を持った人が席に座っておりますので、イエス様はそれに対してどういう態度を取るか、まあ、ここでイエス様がいやこういう水死を患った人が食事の席にいるのはとんでもない、ここから追い出せというようなことを、まあ、もし言ったならば、ファリサイ派の試験に合格して、あなたは私たちの仲間ですということになったでしょう。ところがもちろんイエス様はそんなことはなさいませんで、追い出せとは言いませんし、あるいはなんかちょっと言うのは、そんなことやっぱりイエス様だからそんなこと言っちゃまずいよねということで、あの黙っていたとかですね、あの追い出せというのもちょっと場の雰囲気を壊すし、自分も、こう一緒に食事したいんだけれども、そういうことを言ったらそれもあのちょっと皆さんに気分を害するので、まあ、ここは黙っていましょう気の弱い人ならそういうことになってしまうんですが、イエス様は黙ってはいなかったですね。追い出せとも言わずに、黙っても言わずに、いやもっとむしろファリサイ派の人たちから見れば過激な行動に出たというですね。この水死の人を抱いたんですね。人みんなが見ている前で抱いて癒されました。つまりイエス様にとって、この水死の人は自分の仲間である、あなたとその一緒に私は食事をするのだということを、まあ、示してくださったわけですので、まさにイエス様はこの障害を持った体の不自由な人たちと共に食事をする、だから招いたということをイエス様は口で言うだけではなく実際に行動でみんなの前で示してくださいました。でこれは、まあ、イエス様の立場から言えばですね、全部こう辻褄が合っていますので、あその通りでしたか、まあ、そこは納得できたかもしれませんが、ちょっと私たちにとってはちょっと都合が悪いというんですかね、ちょっと困った話がここに書かれております。それは何かと言いますと、皆さんもちょっと、引っかかったかもしれませんが、昼食や晩餐を振る舞うのなら友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけませんと書いてですね。どうですかこれ、困らないですかこれは皆さん、私たちいつもあのなんか食事をするならあの友人招きますね、兄弟、親戚招いて一緒に食事をしますよね。まあ、近所のお金持ちをわざわざ呼ぶということはそんなことはしないかもしれませんが、でもあの兄弟、友人、親戚と食事するというのはごく当たり前のことであります。それをしちゃいけないというのはじゃどういうことか、じゃ私たちはもうあのご近所付き合いどころか親戚付き合いしちゃダメですかと、友人とも食事できないならなんと不自由なクリスチャンなんでしょうということになるんですね。これ一体どういうことか、まあ、そこでまず困るわけです。でもう一つあの困るのはですね、食事をの振る舞いをするときには貧しい人たちを招きなさいと、ね、貧しい人たちを招きなさい。でこの貧しいって言ったときどれほど貧しいか まあ、ちょっと、まあ、生活に困ってるかなっていう、まあ、レベルからですね、本当にホームレスになってしまうといういろんな貧しさがありますけれども、イエス様にとってその貧しさっていうところになんか区別がないわけです。とことん貧しい方であっても食事に招きなさいですね。頭ではわかるかもしれませんね。あ、そうだね、本当に私たちは憐れみをこの世界に示すためにそういう人たちを招かなくてはならないねと思うで、頭ではそうしようと思っても、実際この貧しい人が目の前に現れたらどうなるかなんです。この人ならまだ大丈夫かなと言っているかもしれませんが、本当にホームレスの方を見たらですね、もうたじろぐ、ちょっとこう近寄れないっていうぐらいを思う時があると思います。そういう人でさえこうこの食事に招きなさいと言われたら、もう私はできません、とても私にはできないと思うと思うんですね。つまりイエス様は非常にこう私たちの常識とかいろんなものを乗り越えた大変なことをここで命令しているんです。これどういうことなんだろうか、困ってしまうんですね。まあ、もちろんイエス様は困るようにわざと語っているんですけども、こういう時はですね、真正面から取り組んではいけません。なんかそうしたらちょっと語弊がありますが、真正面から考えてもここにはちょっと解決は見えないと思うんですね。こういう時は視点を変えると全く違う世界が見えてまいります。視点を変えるってどういうことかって言いますと、イエス様はあなたはこうしなさいと、まあ、言ってるわけですね。あなた方は、まあ、食事にお客を招くとき、こういう方々を招きしなさいというふうに、あなたはこうしなさいと言われるので、私たちはそれを真正面から受けて、あ、そうだ、自分はそうしなくちゃとかこうするべきなのだ、できるんだろうかどうかって、まあ、自分のことばっかり考えてしまいますが、視点を変えるというのはこれをイエス様のこととして見たらどうだろうかと考えるんです。イエス様があなた方はこうしなさいという以上ですね、じゃあイエス様はどうなさったんでしょうかっていう、そこから考えていく。ここはお客を招くときはこういうお客さんを招きなさいと言ってますので、じゃあイエス様は今パリサイ派の指導者の家に食事に招かれているんですけれども、どういうお客として招かれたかということを考えますね。兄弟親戚ではないですね。パリサイ派の兄弟でもないし親戚でもありませんでした。あるいは近所のお金持ちとして、あなたお金持ってるからじゃあ来てくださいと言って招かれたわけでもないんですね。じゃあ友人として招かれたんだろうか。違いますよね。もうその反対でありまして、イエス様を罠にかけようとして招いているわけですから、友人の、まあ、反対ですね、敵として自分たちの敵として招かれたわけです。敵であるということは、パリサイ派の人たちにしてみれば、イエス様はこの食事の席の末席にも、一番こう低い席にも座るのも汚らわしいほどの身分として、イエス様を、まあ、しょうがない、もうこのイエス様を、イエスを貶めるために、わざと招くのだっていうぐらい汚らわしい立場としてお客として招かれたんです。つまり貧しいものなんですね。パリサイ派の人から見ればイエス様はこの世で最も汚らわしい貧しいものにとして招かれているんです。いや、それだけではありませんね。先ほども言ったようにこのイエス様は水主の人を抱いて癒されたんです。ただ単に手を触れたとか、 ただ単に声をかけて治りなさいねとか言って言うんじゃなくて、抱いたっていうことは、それはもうこの障害を持った人 の、 その体に触るなんてとんでもないとみんなが思っているときに、イエス様は体を抱くっていうことは、このイエス様もご自分が まるで体に障害を持つ者という立場に立ってこの席に座っていたということになるんですね。ですからイエス様はただ口で、あなた方お客を招くときはこういう人を招きなさいねと、じゃあダメ、そうじゃないとダメですよという、まあこうなんか上から目線で言ってんじゃないですね。まさにご自分がその立場に立って人々にそのご自分がこういう立場、貧しいもの、障害を持つ者として座っているということを示してくださいました。で、イエス様の語っていることは、この世の常識とは全く正反対ですね。どういうところで正反対かっていうのは一番よくわかるケースですかね。一番かどうかわかりませんが、例えば、学生、大学生とかで卒業してこれから就職するという方にとっては切実な問題なんですけれども、就活とか就職活動って言いますね。で、私の時代にあったかどうか知りませんが、今その就活するとき、学生はその企業が出しているエントリーシートっていうものにまず書かなきゃいけないんだそうですね。で、そのエントリーシートっていうのにどのようなふうに書いたらいいかっていう、そういう指導もしているようでありますけれども、要はですね、そこに何を書くかというと、自分の経歴とか何とかいろいろ書くわけですが、つまりあなたは何をしてきたんですか、どんな経験をしてきたんですか。で、ただ単に経験というよりも、あなたは他の人よりもどんな点が優れているんですか、あなたは、この会社でどんな活躍ができるんですかというような、つまり自分を売り込むわけですね。私はこういうことができますよ、他の人は知らないけども、私はこういうことを経験してこういうスキルを持ってますから、あなたの企業で大変お役に立ちますよと、そういうことを書いて一生懸命自分を売り込むわけです。イエス様は自分を低くしなさいと言われました。で、このエントリーシートですね、自分を低く しようとしたらどうなんだなのか、つまり私には何も誇るものはありませんと、もし書いたらですね、その企業の、面接担当者、人事担当者は、あら、この学生は熱意がないんだねと、やる気ないんだということで、もうそこで、落とされて、しまうはずですね。ですから、この自分を低くするどころか、自分を高くして、売り込んでいかなきゃいけない。これがこの世の常識であります。あるいは、別の方法で就職する方もいますね。つまり、入社試験とかそんなことは受けないで、有力者の紹介で、就職する、できるというか、そういう方もいるわけであります。コネとかなんとか言いまして、そういう方法で入ったと思います。で、それは全て悪いとかいうことは、そういうことはここでは言いません。否定はしませんけれども、しかし、実力でですね、試験とか面接を通して、やっとこう合格できたとかいうような人から見ればですね、不公平だと言われてもしょうがない方法ですね。で、このことをイエス様の言い方に習えばですね、あの会社に入るためにこの人を通して声をかけてくれれば自分は入れるということは、言い換えれば飛んでいるものと食事をしているということなんですね。普段からその、社会的地位があるとか、いろんな力を持った人と自分はつながりがあるんだ、そういう人と、食事をしているという、そういうことを通して、自分がこうしたいということを でその有力な人を通して声をかけてお願いをして力を振るってもらう、まあ、そういうわけです。普段からこういう人と仲良くしていると非常に都合がいいというわけですね。まあ、それで世の中はそういう力を持った人と近づこうという話がいっぱい出てくるわけです。で反対にですね、貧しい者と食事をするという人は、ま、よほどの人じゃないといないわけですね。貧しいというのはただ単に経済的にという意味もありますけれども、何の力もない、何の、まあ、役に立たないと言いませんけれども、この社会では何のこの力も権威も持っていないという人とあえてですね声をかけて私と食事をしてくれませんかという人はまずいないんですね。で私などはまさにその典型でありまして、社会的に何の力も権威もありませんから、小沢さんちょっと私と食事をしてくださいませんかとかですね、そういう声がかかることはありませんね。それは非常に身軽でいいんですけれども、誰も寄ってこないんです。でそんな、まあ、このようなもう常識の思っている人たちから見ますと、このイエス様が語っていることあるいはしておられることは最初からですね、あなた負けでしょう、そういうふうなことやってたということなんですね。自分を低くしてどうするんですか、もうすぐに蹴落とされてこの世界の競争で負けるだけじゃないですか、そういう言われて当然でありました。で実際どうなったか、この後イエスですね、このパリサイ派立法学者たちの手によって十字架に追いやられて、まあ、殺されてしまったわけです。今はここで人々の前で、まあ、パリサイ派の人から言えばですね、立派なというんでしょうか、よく宣教師の方が、ね、こうやってこうカニさんの姿になりますけど、立派なっていうこのカニカッコ次の立派なですね、立派なことを、まあ、語っていますけれども、結局負けは負けでしょうと、偉そうなことは言ってたかもしれませんけれども、結局十字架で殺されたならもう何も意味ないじゃないですか。まあ、そういうふうに言われて、イエス様の言っていることはバカバカしい話だと、まあ、笑われて終わりであります、まあ、あるいはこういうことかもしれないでしょうか、まあ、好意的に世の人たちから、まあ、の見方として、こういやちょっと好意的な言い方をするとですね、例えば身を低くして、まあ、末席に座っていたら後で、友よもっと上席にお進みくださいという、まあ、そういうことがありますよと、書いてますので、まあ、そういう人が必ず出てきて自分は末席に座っていても、ああすごいね、あなた本当謙遜ですねと言ってみんなから褒められる、まあ、褒められるときはちょっと気持ちはいいかもしれませんが、でも自分がこの世で貧しい生活をしている、あるいは苦しいことがたくさんあるということであれば、他の人からあなた謙遜ですねって褒められたとしても、何の問題の解決にもならないんですね。少しちょっとプライドがこうくすぐられるかもしれませんけれども、問題は何も解決しないんです。ですからやっぱりこれは意味がないと言われるわけですね。で、あるいはもう一つですね、もう一つ好意的に考えればこういうことでしょうか。14節で、あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのですと書いてますね。で、ここに復活という言葉がありまして、復活ということはその前に死ぬというようなことがあるんですね。つまり死んだ後であなたはお返しを受けるのですと、まあ世の人たちはそのふうに理解するでしょう。でもそれは遅すぎじゃないでしょうか。死んだらもうおしまいでしょう。で例えばですね、よくあるシーンでありますが、 まあ、小説とか映画のシーンで、主人公とか、まあ、が亡くなってですね、そしたらお墓の前で親族友人たちが手を合わせて、いや〇〇さんは素晴らしい人だったよねと、まあ、そういうふうにこう感想を述べて亡くなった人を偲ぶ、まあ、そういうシーンがありますね。でそれは小説や映画のシーンなら感動的です。ああすごいなっていう主人公頑張ったんだねとかっていう、まあそういうふうには思いますけれども、でも死んだ人はもう手遅れなわけです。死んだ後でそう言われたというもう聞こえてないというかですね、届かない。で人生がそれで言われたからなんか取り戻せるわけじゃない。結局世の人から見ればイエス様が語っていることは何ですかあれは、意味がないことでしょうと。結局まあ、美しい言葉を言っているようだけれども現実には何の解決もない話でしょうと、そういう話しか見えていない、見えないんですね。で確かにイエス様が十字架で殺されてそこで終わったならばこの話は何の意味もないんです。で私たちはここに書かれていることを一生懸命信じて、ああそうだねと思うこともできない。ここに何か希望があるかというと希望がないんですね。このままで意味のないことをただ私たちは今朝読んで、あそうでしたかっていうことで終わっちゃうんです。もちろんそんなはずは絶対にないんです。これは希望の言葉だ。世の人から見れば愚かな言葉にしか聞こえませんけれども、これは私たちの本当の希望なんだっていうんです。じゃあなんでそう言えるか。義人の復活の時にお返しを受けるのです。イエス様はその死で終わらない命のことをちゃんと語ってるんですね。でイエス様はその義人の復活といってちょっと曖昧な言い方してますけれども、これイエス様はご自身のこと、あるいは私たちが信じる者が義人とされて私たちは死から蘇ることができるのだということをもう常に語ってくださっていて、これがあるから私たちは希望がある。今たとえですね、身を低くしたがゆえに 社会の人たちがバカにされる、あるいは愚か者めってそれで何かあなたは良いことがあるんですか、いろんなこと言われるかもしれません。まあ、クリスチャンは愚かだということになるんですね。しかしそれは何も、それで言われたから気落ちする必要はないんですね。今は確かに、その何も良いことはないように見えるかもしれませんけれども、あなたは復活の時に高くされるんですよと。今は貧しいものかもしれない、あなたは今は体の不自由なものかもしれないけれども、それで絶望する必要はない。この復活の時にあなたは貧しいものであったけれども豊かにされる、あなたは今はその体は不自由でいろんな障害を持っているかもしれませんけれども、その体は完全なものにされていく。で、それはただ言葉でそうなるねだなればいいですねという希望をイエス様が語ったのではなくて、イエス様自らがこの最初にこの道を歩まれました。十字架で命を捨ててくださったイエス様が死からよみがえられたことによって、ここに書かれていることは全部真実だったということが分かったんですね。11節で、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。ただ単にああこれ謙遜になればいいんですねということだけを言っているんではなくて、イエス様はどこまで低くなられたかなんですね。死という殺されていくというところまで低くされる。でもその低くされた方が高くされたっていうのは何ですか。死からよみがえられたということです。そして天に上げられていったということを表すんですね。今 その十字架で殺されるという本当にこの世で最も悲惨な、もう人生の最もどん底のどん底ですね。これほどの苦しみとか屈辱があるんだろうかぐらいのことを通って低くされたものでも高くされていくんだ。イエス様はそういう道を私たちに示してくださった。今日の箇所でイエス様は私たちにですね、こうしなさい、ああしなさいということをたくさん述べております。で、日本語ではこれ分かりにくいんですけれども、本当にすごいびっくりしたんですけれども、今日の箇所で原文で読みますとですね、あなたっていう言葉が前半のね、7節から11節、どこに座るべきかっていうところをだけ区切ってみますと、あなたっていう言葉が7回繰り返されるんですね。で、後半の12節から14節のどんなお客を招くんですかって言ったところでも、あなたっていう言葉がやっぱり7回繰り返される。それほどですよ。今度あなたはっていうことを語って、あなたはこうなるんですよと、こうしなさいというふうに言われるっているんですけれども、でも私たち、あなたはこうしなさいと言われてもできないというのは思うわけですね。友人を招いちゃいけないんですか？できません。貧しい人を招かなきゃいけないんです。いや、それはできないです。どちらも本当に難しいことを言って、あなたはこうしなさいって言われて、もう途方に暮れる。イエス様はなさったかもしれませんけども、私たちにはできないと思ったと思うんです。これ努力してやんなきゃいけないんですか？イエス様は努力することを求めてるんですか？こうしないとあなたは立派なクリスチャンになりませんよとおっしゃったんでしょう。そんなはずはないですね。もう皆さん今日は安心して帰られるようにちゃんと結論を述べますね。一体ここであなたって言われた時、誰のことを言ってるんでしょうかね。私たちはどういうものであったんでしょうか。神様の前に出たら私たちはどういうものなんでしょうか。神様の前に出たら私たちは罪人であることは真っ先にもうそれを認めざるを得ないですね。罪あるものがこれから神様の食事の席に招かれようとしていた。そしたら神様の席に座る資格があるんでしょうか。自分はないと思うんですよ。ああ、もうこんな私は清いところに招かれる資格のないものですとみんな思うんです。で、神様の目から見るならば、いや、自分の目でも見てもですね、本当にもうあなた、私は貧しいものである、私はまるで体に障害を持った病気のようなものなんだとみんな思うんです。そしたらどうですか。自分にはできない。こういう人を食事の席に招くなんてとってもできないと思っていたけれども、神様は招いてくださっているんですね。貧しいものをどうしてこういうふうに招けって言われたのか。障害を持つものを招きなさいとなぜイエス様は言われるのか。私たちを招くためですよ。このことに気がついた人がいて、15節で、神の国で食事をする人はなんと幸いでしょうと、この後言う方がいるんですけれども、これは実は神様の食事の席の話なんですね。そこで初めて私たちは、あ、自分はこの席に招かれていたんだと気がつくんです。ここでですね、私はこれができます。貧しい人をたくさん招いて食事させていますとか、障害を持った人たち優先して招いていますとか、兄弟友人と一切食事しませんとかですね、もし仮にいたならですね、そういう人は実は 神様の食事の席に、まあ、招かれるかどうか分からないですね。むしろ私は本当にそういうことできないんだという悲しむものが実は招かれているんですね。なぜ厳しいことをイエス様はこのように言われるか、招こうとしているからです。あなたはこうしなさい、本当に私たちのことを心配して語ってください、そのことが嘘ではないということを示すためにイエス様は十字架に向かい、そこで死によみがえられた。このイエス様を私たちは信じて、やがてこの神様の食事の席に招かれることを期待しながら、私たちは今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の語ることは時には本当に理解しがたく、また時には本当に私たちにはこんなことはできない、でもしなきゃいけないのかと本当に戸惑う言葉がありますけれども、しかしそこには本当に私たちのことを心配し、私たちの命を罪から救うためにあなたご自身がこの姿を取ってくださって、あなたが歩まれた道にこそ私たちの本当の命があることをまた覚えて感謝いたします。このようにあって私たちは まさにイエス様が語ることとは反対の声を、たくさん聞き、私たちはまたそこで疲れ果て、こんなことでいいんだろうかと思いつつも、このように調子を合わせなきゃいけない時もあります。主よ、本当に私たちの愛のところ、主が伴ってください。本当に弱い時もあります。病む時もあります。苦しみの中に落とされる時もありますけれども、どこまでも共にあなたがいてくださる。主を信じながら、愛に、また共に神様と共に、食事をいただく、その日まで、私たちはまた信じて歩み続けたいと思います。お一人お一人を帰りにてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。